マタイによる福音書4章23節から25節までです。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。そこでイエスの評判がシリア中に広まった。人々がイエスのところへ、いろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中部の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。本日は人目を気にせずに、大胆に、熱心に救い主イエス様を求めましょうというお話です。2000年前の昔、地中海の東側にユダヤ人が待ちに待った救い主メシアが現れました。現れた場所は宗教都市のエルサレムではなく、そこから100キロ以上も離れたガリラヤ地方という田舎の町々でした。旧約聖書のイザヤ書では、暗闇とか死の影の地と呼ばれている田舎町でした。どうしてそんなに暗闇だと言われるのかというと、例えばエルサレム、都と比べて圧倒的な経済格差か、圧倒的な文化的格差か、もしくは圧倒的な宗教的な格差があったからです。発展から取り残された町々、日の入りとともに村人たちがみんな寝静まってしまうような偏僻な土地に救い主は現れました。人々は田舎の言葉で話し、考え方は素朴で、商売も決して上手ではない。頭が良くて洗練された都会人のエルサレムの人たちから見ると、ガリラヤの人たちというのは未開の、いわば原住民のような人たちで、無知蒙昧というか、まあ、極端なことを言えばダメ人間の集合体、そんなふうにずっと下の人たちに見える、そういう地域でした。猛烈な格差を前にして、そんな田舎からメシアが現れようなんていうことは、エルサレムの特に宗教エリートたちにとっては想像だにできない奇想天外なことでした。で、当の救い主主イエスは田舎で育ちました。雄大な自然の中に育ちました。ですから感覚がとてもみずみずしい方でした。鳥のさえずり声を聞いて目を覚まし、井戸から汲み上げたおいしい水を飲み、土地で採れる野菜や穀物を口にしていました。夜更かしもせずに自然の流れに従って早寝早起きを心がけていたに違いありません。父親に習って木を削って磨いて組み立てる、そんな仕事をしていました。商売や政治の駆け引きとは無縁な、そういう穏やかで素朴な毎日を過ごすことができました。しかし父親は早く亡くなったという 可能性があります。もしそうであれば母親を助け、弟や妹たちをの面倒を見ながら成人していったと思われます。でそんな彼が30歳を迎えた頃に突如としてユダヤ人の礼拝堂、会堂で話をするようになりました。人々はそこに光を感じました。競争に負けて発展が遅れた俺たちのこの偏僻な土地に、中央から見下されっぱなしだったこの地元に突然ヒーローが現れた。人々は喜び、癒され、安堵しました。主イエスは地元の言葉で話してくれて、地元の人たちの考え方や生活にも精通していらっしゃいました。主イエスが発する言葉のそのニュアンスはぴったりとガリラヤ地方に合わさり重ねられていました。ですから一層ガリラヤの人たちはこの方を自分たちの救い主だと思って受け入れたのでした。その人物の話は画期的でした。4章17節にありますけれども、悔い改めよ、天の国は近づいた、そういうふうに話されました。悔い改めよというのは自分を責め続けなさいという意味ではなくて、逆に自分のことばかり考えるのはやめて方向転換しなさい、本気で神様の助けにすがりなさい、そういう意味でした。もし神様の助けに本気ですがるのであれば、自らの罪とその結果としての死から解放されて自由になれる。繰り返してしまう罪のゆえの自責の念からも解放され、新しい命を受け取って天国に入って生きるものに変えられる、そういう話でした。ああ、自分たちはエルサレムの宗教指導者たちとは違う、神殿に頻繁に生贄を捧げられるような身分ではない、これで救われるのだろうか、そう思っていたガリラヤの人たちにとっては、悔い改めよ、天の国は近づいた、君たちも救われる、そういうイエス様の言葉は目から鱗が落ちるような思いだったに違いありません。その言葉は御国の福音として人々の心に響き渡っていきました。で、その解放宣言、御国の福音は人々の心を癒しましたけれども、私たちの救い主はそれに加えて体をも癒して回られました。で、その噂が広い地域に広がって、口コミが口コミを呼んで大評判になりました。24節にはこう書いてあります。人々がイエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取りつかれた者、転換の者、中部の者など、あらゆる病人を連れてきたので、これらの人々を癒された。中部と書いてありますのは、脳の中の血管が詰まったり、もしくは血管が破裂したりして半身不随などの後遺症が残った状態を指して言っています。悪霊に取りつかれるというのは、自分以外の何者かによってコントロールされた状態、自分以外というか神様でもなく自分でもないものによってコントロールされてしまう、そういう状態を指していると思います。 つまり医者に診てもらっても到底癒してはもらえない、絶望の淵にあった人々をイエス様が癒して救い上げてくださったということがここに描かれています。暗闇に光が差すと言わずして何と言えるでしょうか。文字通り希望のなかったいわば限界集落のような地域に神様の救いが届いた様子が描かれています。その喜びが広く伝播して25節には次のように書かれています。こうしてガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、ヨルダン川の向こう側から大勢の群衆が来てイエスに従った。未開の地ガリラヤだけではありませんでした。ギリシャ人を植民させた東側のデカポリス、都のエルサレム、その周辺のユダヤ、またその山を下って東側のヨルダン川の向こうのアレノの地からも群衆が起こされてイエス様のもとにやってきては体を癒してもらい、御言葉を聞いて心も癒され励まされ、涙を流して喜んでいただろうと。狂気乱舞しながら喜んでいたという様子がここから見えてきます。そんなイエス様に首ったけだった群衆を都のエルサレム、ユダヤ教のエリートたちはどう見ていただろうかと思います。あの群衆ってさ、文字も読めないし大して勉強もしてないし、社会の底辺のやつらが騙されて勝手に熱狂してる、御国の福音とか体の癒しとか言ってるけどありえねえな、俺たち宗教エリートこそが神様に喜ばれて神様に愛されるべくして生まれてきた人間たちだ、旧約聖書の戒めをきっちりと理解して実行しているし、献金も生贄も捧げているし、何よりも神様に愛された証拠としてエルサレムの神殿の経営とか礼拝の執行を神様から委ねられているじゃないか、俺たちの方が100倍も1000倍も努力して神様に仕えている、努力もせずにただ単にメシアだメシアだなんて言って狂気乱舞するあいつらは何者だ、そんなふうにエルサレムの宗教エリートたちは見ていたということがマタイ福音書後を読むと分かってきます。群衆たちは熱狂していました。その青年の言葉と癒しの力に自分たちの未来を預けていました。エルサレムのエリートたちはそれを冷ややかな目で、冷めた目で見ていました。さて現代のキリスト教会に連なる私たちはどちらに近いでしょうか。ガリラヤの群衆は危険な香りがする人たちでした。カルト的な匂いがします。のめり込んでいった人たちです。イエス様にはまった信仰者たちです。日本風に言えば出る杭そのものです。あいつら何やってんだ、そんなふうに思われていました。狂人というか異常な人たちというか変人、それがガリラヤに集まった 群衆の姿でした。18世紀の初め、独立前のアメリカ合衆国13州、ニューイングランドの諸教会には信仰心というのがかなり薄れてきてしまっていた、そういう状態だったそうです。母国のイングランド、イギリスでは理信論とか合理主義といった神様がこの地上を直接支配しているというのを否定するような思想がイギリスで流行りに流行っていました。その影響を受けて宗教的な熱心さというのは、ああもう時代遅れのことなんだなと多くの人たちに思われる状態になっていました。しかし1730年代に入ると、なんとリバイバルが起こりました。教会史において、教会の歴史に関して大覚醒運動と呼ばれるものが起こりました。神様の霊の力が教会の礼拝の中に直接働いて、集った人たちが自分たちの罪の重さに悲しんで泣き叫ぶというような現象があちこちで起こり、それがだんだんと13州の全国的な運動になっていった様子が記されています。それだけに終わらず、1790年代になると再びアメリカでは同じような現象が起こり、それを第二次大覚醒運動といいますけれども、その大きな信仰復興運動の中で、メソジスト教会とかバプテスト教会がを中心にたくさんの人たちがイエス様を自分の救い主と告白するようになりました。最初の第一次の大覚醒運動では、ジョナサン・エドワーズという改宗派の教会の牧師が説教をしていると、もう礼拝に出席されている方々が涙を流して叫んで止まらないので、もう途中で説教を中断せざるを得ないというようになったということを日記に記しています。日本でも戦前はホーリネス教会に熱狂的な信仰が見られましたし、戦後はペンテコ派のアッセンブリーズ教会、教団が魅力を放ったという歴史があります。英語にエンスーズィアスティックとかエンスーズィアスムっていう言葉がありますけれども、これはギリシャ語からできた言葉です。文字通り神にあってという言葉です。エンというのが何々にあってで、トゥっていうのが神にというところですね。神にあって、つまり熱心とか熱烈とか熱狂という言葉がこの英語のエンスーズィアスティックの単語の意味なんですけれども、救い主に出会うというのは熱狂的になる結果を招くものだという経験的な、自分たちの経験からこの言葉ができています。イギリス経験主義の表れだと思います。2000年前のガリラヤでは、田舎者が救い主イエスに出会って熱狂しました。癒しと解放の言葉を聞き、不治の病からも体が癒される、そういう劇的な奇跡を多くの方々が体験するに至りました。狂喜乱舞してメシアに従っていった姿が描かれています。現代私たちがその話を聞くと、2000年も前の話だから素朴な社会だったんだねで終わってしまうかもしれません。しかし同じことがこの現代の教会に起こると話は別だと思います。戦前のホーリネス教会、戦後のペンテコステ派の教会と、どちらかというと私たちはかなりの距離を置いて過ごしてきたのではないでしょうか。周りの人たちに 変人だとか狂人だとか思われたくないばかりに、自分たちは普通だ、あいつらはちょっと異常だということで、熱狂的な香りを放つ人たちとは距離を置いて、私たちは危なくない人たちです、そういう宣言を暗にし続けてきたのではないかと思います。2000年前のガリラヤで熱狂した群衆と、それを冷ややかな目で都から見ていた宗教エリートたちと、私たちはどっちの立場でイエス様との出会いを捉えているんでしょうか。ナグネ先生という聖学院で教える神学者とこの前お話をさせていただいたら、教えられたんですけど、キリスト教って危険なんですよって言うんですよね。あ、その言葉何十年も求めていましたという感想だったんですけれども、やっぱりイエス様、救い主に出会ってしまうと人間っていうのは熱狂的になってしまうものです。そうすると周りの人たちからは、あいつらバカじゃねえか、そう思われるわけです。危険なやつだから近づくのやめておこう。私たちはそういうふうになりたくないとどっかで心の中で思っているとすると、せっかくイエス様が来なさい、私のもとに来なさい、あなたを徹底的に癒して差し上げよう、あなたにとことん恵みを授けよう、そうやって招いてくださっているのに、いえいえイエス様、私はああいう狂人になりたくありません、あんな風なバカ信徒になりたくありません、そうやってイエス様からわざわざ距離を取ってしまっていた可能性があります。私は普通の人です、危ない宗教を信じていません、そういうことを自分の地域の周りの人たちとか職場の人たちに伝えたいがために、結果的にイエス様を厄介払いしてしまったのではないでしょうか。イエス様がゲラサという地方に行って、墓の前にいる青年を癒して2000人の豚が、その悪霊を吸収して湖の中に飛び込んで死んでしまったら、ゲラサの人たちは、あなたうちの町から出てってくれ、厄介払いをしました。救い主とのによる救いよりも財産の方が気になっていたからです。私たちどうでしょうか。教会に何十年通ってなんか足りないんじゃないか、どっか自分癒されてないんじゃないか、なんか教会教会って言ってるけど思ったほど楽しくないんじゃないか、そういうふうに思うことがもしあるのでしたら、ぜひバカになって愚か者と言われるリスクを犯してほしいと思います。第一コリント1章18節、今朝の小学生の礼拝で暗唱聖句になっていた御言葉はこのようなものです。十字架の言葉は神の力です。でもその間にさらに言葉があります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。意味するところは、滅んでいく人たちにとって私たちの信仰生活は愚かな生活に見えるということです。 社会は資本主義の論理に基づいて真面目に頑張る人間を求めています。短い時間で多くの仕事を成し遂げてしまう、ある意味機械のような人間を求めています。イエス様はそんなことに振り回さなされなくていいよって教えてくださっています。癒しの言葉はイエス様とじっくり向き合うときに受肉して自分のものになっていきます。世の中が急いで急いで早く出勤して早く仕事をしてお金稼いでおいしいもの食べてってやってるときに、イエス様はちょっと止まってください、落ち着いて私と向き合ってください、十字架の普通の人に愚かだと思われているこの言葉を聞いてください。今日も私たちの心の扉を叩いて待っていてくださっています。人間の常識に振り回されずに、もっと救い主と一対一の時間を楽しんでくれ、もっと解放されて神様がくださる収穫を楽しんでくれ、そういうふうにイエス様は私たちをいつも招いてくださっています。人は皆傷ついて傷をつけられて大人になっていくものです。どこかに癒されていない部分、満たされていない心の隙間が残っています。もし人目を気にせずに大胆に熱心にイエス様を求めるのであれば、主イエスは必ず答えて私たちを癒してくださいます。私たちが癒されれば、それぞれの人間関係も癒されていきます。イエス様はこの岩の上に私は教会を建てるというふうにおっしゃいました。教会すなわち信じる人一人一人を立て上げるのは宇宙の外側から介入してくる神の力です。決して私たちの個人的な努力によって成長できる、また癒される解放されるわけではありません。祈りましょう。天の父なる神様、イエス様に出会って熱狂している人たちを冷めた目で見てしまう私たちをどうぞ許し、しかしあなたの方に方向転換させ、人目もはばからずにあなたを熱心に求める心をどうぞお与えください。あなたが下されようとしている、注がれてようとしている恵みを私たちが受け取ることによって、私たち自身が成熟し、そのことによって多くの方々が癒されるように取り計らってください。今日全世界で行われる教会の礼拝があなたの恵みで満ちたものになりますように。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。